FM ハイ昼ラジ静岡情報館、最後のコーナーは人にぞっこんです。静岡市浅畑というところには遊水地があります。そしてその遊水地には全国でも有数の自然が広がり、それから虫やら渡り鳥やらもやってくるという素敵な場所があるんですけど、ここを舞台に、民間もそれから企業も、さらには周辺にある国立転換病院であるとか、あるいは、子ども病院であるとか、また学校もありますよね、北静岡北の、養護学校であるとか、こういうところも一体になって、さらには流通センターまでも一体になって地域の方たちと一緒に活動を繰り広げているというのがベーテル浅畑の皆さんなんですが、今日お越しいただいたのはその中の自然再生部会って呼んでいいんですか。
はい、
はい、そのメンバーでいらっしゃいます、石上さんと榎本さんです。こんにちは。
あ、どうも。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。浅畑あたりの春は今どんな具合ですか。
春、
うん、
桜満開、
うん、
病院の前の桜並木はすごいです。
あ、
それから桜峠、ぐじゃがいけ、
そうだそうだ、
あそこの道路の桜も満開、最高の場所です。
今やっぱりいい時期だ。
田んぼにはレンゲの花がいっぱい咲いてます。
今レンゲ少なくなりましたけど、ま
あ、とてもいい雰囲気ですよ。
あたり、じゃあ、あの辺のあたりの方たちは、農家さんはレンゲ撒いてくださってるんですかね。
と思いますけどね。
多分レンゲは撒かないと発芽してこないの で、
ね、
多分毎年、田んぼの中に吸き込む、ある程度大きくなったら耕して、一緒に耕しての栄養にするということでやってるみたいですけどね、
じゃあまさしく春の色がいっぱいになってるんですね。
もう春満開です。
うわ、
気持ちよさ。竹の子もぼちぼち出てます。
竹の子いいですね。
自慢市で今いっぱい売ってるんじゃないですか。
あ、そっか、あっちにも自慢市ありましたね、うん、北になるんですかね、
はい、そうですね、浅畑自慢市があります。
浅畑自慢市、はい、この辺りもそれじゃあお買い物がてら出かけたら楽しい時間が過ごせそうですね。
いいですよ。
浅畑遊水地、皆さんのおかげをもって少しずつ整備も進んで、私たちも遊びに行けるような雰囲気になってますけども、じゃあどうですか、鳥の声とか虫はどうですか。
虫はやっと 顔出し始めた。
遅いですよね。
で、鳥もいっぱい飛んでるね。
そうですね、今も鳥も野鳥の会の皆さんの影響もあってか、カメラを片手に、かなり遊水地をこう散策されてる方がいまして、いろいろこう話をさせてみると、今日はこんなの撮ったよとか、ね、
うん、
時々見せていただくんですけどね、
はい、まあ、いい時期に入ってきたということですね。その浅畑遊水地を舞台にした活動なんですが、石上さんたちはどんなことをやってらっしゃるんですか。
はい、私たちは浅畑ウェットランドクラブ、
ウェットランドクラブ、湿原のクラブということですね。湿地帯の
そうですね、クラブということで、活動させていただいてます、
うん、
で活動には2つありまして、
はい、
いわゆるその保全活動、貴重な植物を保全したり、貴重な環境を保存していきましょうということで、そういう活動を、しているのと、あとは、豊かな自然を皆さんに知っていただくために、観察会とか、そういうイベントもやらせていただいてます。
あ、教えていただかないとなかなか分かんなかったりしますよね。
そうですね、
うん、
よく観察会やりましたということで新聞に載って、
はい、
でたまたま僕らが現地で活動したときに、いや分かってればね、ぜひ参加したのにっていう方が多いんですね。
うん、後から知っちゃうってことがね。
僕らも広報にちょっとなかなかそういうものが得意ではないもんですから、まあ新聞広告が出せればいいんですけども、ポスター貼ったり、各図書館にチラシを配ったり、市民会館というか、ああいうところに、
はい、配って、市の施設にね、
市の施設に配って、はい、置く程度の広報しかできないものですからね。もう少しこれから大々的にやっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、じゃあね、 FM ハイにもお知らせいただければ、はい、皆さんにね、
はい、
また FM ハイからもお知らせしていきたいと思いますが、はい、私も遊水地フェスタの時に歩きながら観察の方に教えていただいたんですけど、はい、ここにはこんな変わった植物があるとか、うん、あとカヤネズミの巣、はい、というのを初めて教えていただいてみました、 浅畑遊水地にはカヤネズミっていうのが住んでるんですね。
はい、あのカヤネズミというあの、本当にこう小さなあのネズミなんですけども、はい、あの彼らがあの生息する環境っていうのがありまして、野っ原だとなかなかあの住めないのですから、ああいうカヤだとか背の大きい草ですね、うん、そういうものがあって、で餌になるものがあって、そんでそこであの生計を立ててるというか、はい、生きていけるっていう環境があります、
は
い、
普通ね、だからカヤネズミって言っても本当の大きさはハツカネズミ、
ハムスター、ですね、
もっと小さいのか、
そうですね、7、8センチですかね。
まあこれが愛くるしくって、ね、ネズミっていうよりなんかもっと別の生き物みたいですよね。
はい、そうですね。
茶色で、あ、今日写真持ってらっしゃるんですか。
今日ね、あいにく写真を持っていたかったんですけども、
あ、絵かな、それ、うん、じゃあイラストか。
イラストですね。
はい。わあ、可愛い。
これはあのよくあのこういうあの、学習会の時にね、
この大きさ実物大ですか。大体。
いや、もう少し大きいですね。
もうちょっとある。
巣の大きさがあのもう少しこの
前大きいですからね。巣の大きさがね、はい。
その倍ぐらいですかね。
カヤネズミがね、はい、アゲハチョウの大きいアゲハチョウありますよね、黒い、これと出会っていたりとか、あとテントウムシと出会っているイラストなんですけども、うん、その虫と話ができるくらいの大きさですよ、カヤネズミ。で、目がクリクリっと、はい、まあかわいいかわいい。で、巣がご紹介いただいたように、この背の高い草、カヤ、まあ、カヤネズミって名前ついてますもんね、はい、あれ背のどのくらいですか、カヤの大きさって。1メートル50、
そうですね、60、
2メートルくらいになる、ね、そのもう目の高さくらいのところに、人間の目の高さくらいのところに草を丸めて巣にしてる、まあ、そこに入っても落ちないくらいの軽さってことですよね。
そうですね、
はい、草の間なんてだって揺れたりなんかするでしょ。
そうですね、
あれも見つけた皆さんもすごいですね、ここにあるって。
あのよく我々はあの見つけるんですね、草刈りをやってて、あの草を買って一緒に買ってしまうことがあって、え、ごめんなさいって言って、もうやっぱ立ててもも
うダメですもん ね、
ダメですね。ただあの私たちが近づく時にはもうその巣はほとんどあのまあカヤネズミさんがいなくて、
うん、
多分逃げた後だと、まあ、あの草刈り機のゴーっていう音があるじゃないですか、あの音からあのこうあの察して逃げていると思うんですけどね、
可愛いですね。あと何かこうご紹介いただけるものってありますか。
あの私たちがあの保全していこうということで、うん、まあ、これ獅子雄種といいまして、
はい、
水葵あのっていうあの絶滅危惧種とか、
水葵、うん、はい、はい、すごくまたこれも可憐な紫の花が
で、ね、でこれがあの本当にこう可愛いあの桜タデというあの秋にあの種の類なんですけどね。
拝見しました、これ、はい、桜タデ、ね、案外スッスッとこう伸びたところに小さな花がいっぱいにつくんですね。
そうですね、
うん、かわいらしい、
とてもかわいくて綺麗な花です。
群生してましたね、これもね。
そうですね、群落してます。はい、
はい、
であのもう一つあの平成あの2010年頃かな、
はい、
あのオニバスという植物が発しまして、
そうでした、はい、そうでした。で子供くらいの大きさだったら乗っても大丈夫な葉っぱっていう、
葉っぱは大きさはそうなんですけども、はい、あのよくあの、テレビでやってるようにあの子供たちを乗せるのは、
う
ん、あれは南米産のオオニバスという、
あ、そうそう、そんな名前でした。
それは南米産で、
はい、
あの今浅畑に蘇ったオニバスはもともと日本にあった、オニバス、
はあ、日本にもあったんですね、
はい、これはあの一つはあのまあ、ちょっと話が飛ぶんですけど、はい、浅畑に伝わりますあの沼のばあさんという伝説があります。でその中であの、まあ、沼のばあさんがあのカッパを退治した後に、うん、あの住民にあの飢えさせないためにあのこのホウキングサというものがあのその沼に入るようになったという、うん、言われがありまして、
はい
はい、そういったあの伝説ともこう実際につながっているものがあのオニバスですね。
ハスって名前がついてるからひょっとして食べられるんですか。
食べられるですね、まあ、僕もあの実際食べたことはないですけどあの茎を食べたり種を食べたりということで、
うん、へえ、ね、しかもこれあれだって言ってましたね、一年草、
はい、そうです、
今年も出るのかしら。
あ、もう毎年今出るようにあの何人かであの榎本さんが中心になっています、
まあ、
あの草刈りをやってます。はい、
じゃあ榎本さんは、この辺りの浅畑沼のじゃあ博士ですね。
そうですね、
いや博士じゃなくてあの 力任せで俺たちと仲良くさせてもらってます。そうです
ね。だいぶやっぱ手が入ることによって変わってきてますか？
あの手が入れないとね、うん、あの他の草がいっぱいどんどん増えてくるもんですから、うん、このこっちが生育できるような環境を少しで整備してやらないと、うん、このこっちがいなくなるんですよ。
今ご紹介したような植物がね、
うん、なくなっちゃうもんで、うん、やっぱ我々と一緒にせっかく楽しませてもらってるからね、うん、やっぱり我々も協力してこの子たちと楽しもうと、うん、自分は思ってこういう今こういう活動をやらせてもらったんですけどね。
あの水葵もそうなんですけども、うん、あのいわゆる昔から言う田んぼの雑草ということで言われてまして。
そうなんだ。
で田んぼの雑草で昔農家の方々があの田起こしやったり
肥
料かきやったりして、
はい、
で、そこの後田植えをしますね、
はい、
あとあの同じように生えてくるんですね、
うんうんうん、
でもあのやっぱ農家の人にとっては単なる雑草ですから、うんうん、まあ、抜いたりあの刈ったりしながらで彼らも強いもんですからしっかりとこう花をつけてこじんまりとした花をつけてで種をこう何世代にわたって今までにつないできたということですね。
うん、まあ、私たちとそれじゃあ一緒に時代を過ごしてきた植物ってことなんですね。
そうですね。
だから我々もこれから一緒に過ごさせてもらうためには、うん、彼らにね一緒にこう楽しませてもらうためにやっぱり一緒に共同で作業しないとね、この子ちゃんがいなくなったらちょっとかわいそうだし自分らもつまんないですからね。
そうですね、うん、で四季を通じてそれじゃそうやることがあるってことですか？
そうですね、あの、うん、もうそこそ毎日と言っていいぐらい
毎日
言っていいぐらい、はい、あの仕事はあるんですけども、うん、まあ、あの定期的には月に一度、うん、あの第3土曜日に、うん、あの三幸福というところですね、あの
朝方
三幸福というところで、はい、あの活動しております。
あ、覚えやすいですね、はい、第三幸福で第三土曜。
そうです、
はい、1日やってらっしゃるんですか？
ね、だいたい12時1時くらいまでかな、
午前中、ね、
午前中ぐらいですね。
はい、うん、でその時に行ったら皆さんに会えて少しはこうお話も聞かせてもらえたり。
そうですね、うん、一緒に歩ける方はまた一緒に歩く機会があればというふうになっております、うん、
はい、
でやっぱり植物に詳しい先生も一緒にいまして、うん、僕らもそうなんですけども活動しながらあの休憩をして先生これなんていう花な
ん
です
か、うんうん、
しげみさん何回教えても覚えるとないね
いいな
この前も教えたでしょでもやっぱりそれに懲りずにまた教えていただける優しい先生がいるんですね。
本当です
ね。単なるこの植物はこうだよじゃなくて、うん、その植物の特性とかね、うん、名前の由来だとかね、そういうのを教えてくれます。すごく楽しいですよ。
そうね、うん、丸ごと教わるといいですよね、う
ん、
そういうね。
だからいろんな一つの花をとっても、うん、いろんなことを教えてもらえるもんね。名前だけじゃなくて由来、うん、とかいろんなことを教えてくれる楽しい先生がいますんでね。
榎本さん覚えてるのなんかありますか？
ないです
じゃあまた聞かなきゃ
何回も聞きますけどもうすぐ忘れちゃう。ただこういうの見てるとね、うん、すごくこうすがすがしい気持ちになるし、ね、
うん、
一日こうあ見て楽しかったなっていう気持ちになるもんね。本当嬉しい植物ですよ。
一つ一つ見ていくと本当にそれが私たちのふるさとというのは豊かなんだなってことを感じさせてもらえますよね。
だから物の豊かさじゃなくてこの子から教わる美しさ、
うん、
たくましさが教えてくれるってすごくいいですよ。
カヤネズミはでもあの巣だけは見えますけど顔は見たことないですよね、うん、皆さん。
そうですね、
ね、
会いたいなと、はい、まあ、あと何年かに1回は会いたいなと思ってるんですけども ね、
なんかそのいつかは会えるかもっていう生き物が生きてるっていうのも何とも言えずいいですよね、うん、ロマンチックで
ここ行く時のワクワク感がありますね、
うん、ありますね。
今日は会えるかもしれない、
うん、
そういう気持ちで行くとまた湯水地を散策するのも楽しいかと思います
よ。ですよね、うん、あのでこの時期というのは今どんなことをやってらっしゃる時期なんですか？
はい、あのちょうどですね、まあ、先ほどあのお話をしました水葵というのがあります、
はい、
ちょうどたあの田起こしの時期なもんですから。
そうですね、
であの田んぼをあのくわであの掘り起こしてで土をひっくり返してでもともと持っている土の中にシードバンクっていっていろんなあの草の種が入ってます。でそれらが発芽できるような感じ でひっくり返してまた平らにしてであの水を張ってであのその発芽を待っているという決してそこであの水葵を栽培してるとかじゃなくて、
はい、
うん、その持ってる土が持っている土の、
うん、
あれを期待をしてあの発芽をしてくるのを待ってるということ
ですね。ちょっとだけお手伝いをしてるってことなんです ね
昔の農家さんがやってきたことをあのちょっと真似事をさせてもらって、
うん、それを皆さんやってくださってるんですか？
そうですね、あの白い遊水地全部ではないんですけども、うん、あのいわゆる一番あの水あおいが発生していた昔あの、工事によって発生した時 の群落があって、まあ、その跡地も、うん、あの人為的にあの耕してということでやってます。
へえ、何人いらっしゃるんですか今。
12、3人いるんですけども、うん、やっぱり活動に出てきてくれる方はあの6人とか。
半分だ。
そうですね。
え、6人で あそこでやってくださってるんですか、
う
ん、それを。
そうですね。
わあ、ありがとうございます。メンバーは募集できるんですか。
あ、もうお願い、ぜひお願いしたい。ぜひお願いしたいと思います。ぜひ、
すごい力入りました今。
そうですね、まあ今どこ あのこういうグループもそうなんですけども、だんだんもう僕らもそうなんですけども、高齢化してきてまして、でやっぱり若い方々に入っていただいて、それを継承して いただきたいということも一つあって、で若い力を持ってる方々に参加してもらって、で少しずつもっともっとこう輪を広げていってもらいたいっていうのが本音ですけどね。ぜひ皆さんに声をかけていただいて参加していただければありがたいです。
です ね。これは朝畑地区に住んでるとか、なんかそういう条件は別にいいですか。
全然関係ないです。
関係ない、
関係ないですね。
お二方はお住まいは、
まあ、たまたま
たまたま
近くです。
うまいこと言ってます
、ね、うん、無理にあるじゃなくてね、まず一回来てみて、うん、あ、こんないいとこだなって見てもらいたいなと思うんですね。それで、あ、興味あったら一緒に田んぼなんか入って遊んでみようかなと思ってもらえばね、いいかなと思うんですけど ね。
学生さんのサークルかなんかが一緒にポンとこうやってくれるといいですよね。
いいですよ。
資図大の先生方で、まあ、加藤先生もそうですし、いろんな方が関わってくれて、学生さんが何回か来ていただいて、で一緒にやったことがあるんですね、うん、
はい、
で東邦大学の西野先生っていう方がやっぱりここで一緒に活動させていただいて、で学生さんを数人来ていただいたことがあって、すごく力強いですね。やっぱり、そう、学生さんだもんですから、継続してなかなかできないということもあって、やっぱりこう最後っていうか終わりには自分たちだけになってしまうということがあって、はい、ただ学生さんにも静岡の静岡大学さんとか徳川大学さんあたりにこう声をかけて、本当は一緒にやっていけるのが一番いいのかなというふうには考えてます、
ね、そうですよね。毎年1回でもいいですからね、1年に ね、
そうですね、
うん、はい、体験させてもらうってことが、うん、まず学生さんにとってもすごい宝になるような気がしますよ ね。
そうですね。
あ、だから歌をこうして発芽する姿を見ればね、
うん、
感動が湧きますよ。何、
うん、
とも言えないです。でまたこれが花を咲く
けど、ね、そうです
ね、見に行く、いつ咲くかな、いつ咲くかなって、うん、楽しみに行けるんですよ、うん、そういうのを体験してもらえばね、いいかなと思いますね。
種はまかなくてもそこにあるんだっていう、その自然の力みたいなものは、
ね、
はい、自分が触れてみたらまた違う感動はきっとありますよね。
なので僕らが作業やってる時に、いや作ってるんですかっていう話が出るんですね。
そう思いますもんね。
またこっちの頑張って作ってくださいねって言われるんですけど、
植えてくださいねとかね、そうそう、思っちゃう、う
ん、だから決して作ってるんじゃなくて、もともとの種があって、シードバンクから発芽するっていう、そういう機会をちょっと頑張って与えてあげてるだけですよっていうことですよね。
この桜田でも、
桜田ではね、もともと群落でもって多年草だもんですから。
多年草ですか、う
ん、なので少し彼らを侵食するエリアを侵食してくる植物がありますので、うんうん、ちょっとこう遠慮してもらって、うん、ちょっとこうごめんなさいねってちょっと抜き取りをさせてもらったり。
石上さん優しいな。植物と話しながら、まあ、
優しいというかやっぱり互いにみんな生きてらっしゃるからね、うん、
生きてらっしゃる、だからすごいな。江戸本さんも
共存していただきたいからね、
うん、
からちょっとこう遠慮してもらうとか、うん、ちょっとでしゃばってもらうとかね、
うんうんうん、
我々のつくしむの声ちょっとでしゃばって、この区域だけは侵食しちゃダメよっていう、うん、そういうことをお願いしてる、
そう、これなんかもそうなんですね。
オ
ニバスがあって、その周りがこう見事にグリーンがあるんですけども、
はい、
これヒシなんですね。
ヒシの実を取るヒシ、
そうです、ヒシ実、昔の僕ら子供の頃食べたかどうかちょっと覚えてないんですけども、ヒシの実を剥いて、
ヒシの実ってこういう沼地にできるんですか。
そうですね、
はあ、ご飯に炊いた、
そうですね、ご飯に炊いた、栗と似たような
それ食べてみたいですね。
でも、うん、それを採取するのはこうトゲがあるものですからね。
トゲがある。
結構ね大変だったんですよね。
はあ、うん、そうか。だから一つのものを保全すればいいわけではないってことですね。
うん、そうですね。
みんなこう生きて頑張って一緒に育ってもらいたい。
そうですね。
互いにこう犯さないようにね。
うんうん、
まあ縄張り意識じゃないですけど、うん、互いにいい形でこう。
そうです
ね、育ってほしい。
はあ、ね、
もう本当に申し訳ないんだけども、ちょっと遠慮してねっていうことで遠慮してもらったり、
うん、
かといってやっぱりそれを絶滅ね、こいつだけが可愛いんじゃなくて、うん、あのみんな可愛いんですけども、
うん、
ちょっと頑張りすぎだよ、
うんうんうん、
遠慮してねっていうところ。
なるほどね。これちょっとしたら学校の先生になる前には一回来た方がいいかもしれませんね。
ですね。ぜひあの現地の方を見ていただければ、いつでも案内は。
あ、そうですか。
します、ね、はい、
ネット環境にある方でしたら、ベテル朝畑とか朝畑有数値で検索していただくと出てきますので、はい、こちらでまた連絡していただいても、はい、ちょっとあの綺麗なサイトに変わりました。あ、今ちょうどね、トップのページのところに桜タデが出てきましたね、はいはい、映像が変わるようになってて、皆さんが楽しんだ様子などが見えるようになってますし、この中に連絡先などもありますかね。
はい、あの事務局が連絡先になってると思いますので、
そうですね、はいはい、こういうところなども行けたり、今360度カメラなんていうのがね、ついたりなんかもしてるようですから、まあ春先出かけるにはもってこいの場所でもありますし、朝畑遊水地、今は教えていただいたように水青い、これも準絶滅菌くらいなんですか。
そうですね、
はい、うん、が花が開き始めて、
いやまだ、
今種が
起こしをして、あ、そうかそうか、田起こしをしたところ、うんうん、
でこれから発芽するんです、
ね、つまり何もない状態だけど、ここから出てくるよという、
はい、そういうことです
ね。力の満ちた状態ということですね。
そうです、はい
はい、その代わり榎本さん教えてくださったように、うん、付近は桜が満開だよと、で、虫が出てきて蝶々が飛び始めて鳥も来てるよということですもん ね、はい、豊かな自然と私たち簡単に言ったりしますが、決してそれは人間との生活の関わりがないところにはありえない。
そうですね、
そして逆に侵食しすぎてもありえない、大事な付き合い方を一つ一つ、はい、教えていただいているような気がします。カヤネズミの巣はぜひ見ていただきたいな、これ感動するもん。
ぜひ、
ぜひ探してください、
ね、うん、
そうですね、本当に、うん、
普段の時行っていただいてもいいですが、そんなわけで朝畑ウェットランドクラブの皆さんの活動は、朝畑遊水地第3校区というところで毎月第3土曜日の午前中やってるんだそうで、はい、その時に何かやってたらついでにお話も伺えるんではないかなということでした。またいつでもメンバー募集中というわけですのでね、はい、頭に入れておいてお出かけになってみてください。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ベーテル朝畑にまつわる朝畑ウェットランドクラブという皆さん、その中から石上さんと榎本さんにお話を伺いました。